はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が過ごしたラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ウーマンといえばウーマンラッシュアワーなこたつと、
ウーマンといえば、花束みたいな恋したの脚本家坂本裕二さんのドラマがありましたね、ウーマンの負けと、
スマップのディアウーマンのジャックリスナイダーと、
ウーマンといえばアルパチーノ主演のセントオブウーマンの鳥です。
いいね。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかなってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画垂派型トークバラエティ番組です。イエイ、
おイエイ
イエイ。ということで今回は7月7日になりました。まずクイズをやってですね、その後必見配信オリジナルウーマンインザウィンドをやっていきます。それでは参りましょう。第223回ドイラジスタート
ースタート
イエイスタート。
二段階進化クイズ、イエイ。二段階進化クイズです。
ポケモンですか？
お、いいですね。そういう感じです。
お、
まあこれはですね、クイズ法人カプリティオさんやってるカプリティオチャンネルでね、やってたネタのパクリです。今回もやっていくんですけども、はい。まあそういった進化をするクイズです。これどういうことかと言いますと、
何の進化だ。
そうですよ、そうですよ。まずヒントが3つ出されます。第1ヒントから第3ヒントまで出されます。でそれぞれにねプラス文字を足してってください。それを含んだ状態で文字を足してください。そうすると答えになってきます。例えばですね、第1ヒント酸っぱい液体、第2ヒント気体、第3ヒント割れやすい固体みたいな感じで出題します。そして第3ヒントまで分かりましたら早押ししていただいて、答え方は酢ガス、ガラスと答えてください。わかります？酢が進化してガスになり、ガスが進化してガラスになってます。
なるほど。
はい、
あ、なるほど。
その文字を含んでるわけですね。
はい。
はい、
1個だ、前の文字を含みつつ次のやつになるからってことね。
はい、
ガスの中に酢があり、ガラスの中にガスがあるみたいな。
はい、そうです。それがね、複数文字が含まれてることも全然ありますんで、今1個ずつ書いてますけど、
あーむずいな、
はい、大丈夫、できんのこんなもん。
できると思います。これはもう第2ヒントぐらいで先読めたら早押ししていただいて結構でございます。
お、
はい、でも3つちゃんと完登していただいて1ポイントです。
なるほど、
はい、すガスガラスで1ポイント。実際やってみますか。
はい、
じゃあ行ってみましょう。1問目、第1ヒント、物忘れが激しい南洋ハギのメス。
あ？
何？
物忘れが激しい南洋ハギのメス。
第2ヒント。南洋ハギが分かんない。
幻の副題。私たちのアポロ計画がついていた電気映画。第3ヒント。ビヨンセやジェニファー・ハドソンが出演したミュージカル映画。さあ。全部ヒント出しましたけども
、最初よくわかんないけど行ってみよう。
はい、じゃあおまけさん。
最初はもうなんか当てずっぽうだけども、逆にドリームガールズ。
はい、正解、1ポイント。
なるほど、ドリーわかんなかったな。
ということでドリームガールズってことで進化してますね。2段階進化します。
なるほど、
ドリーが進化してドリームガールズになってますね。はい、おまけさん1ポイント。ところどころ分かっても一番最後のがもし分かれば逆算して最初に戻りますけど、
確かに、
だからまあ逆にね、ドリームのところでもうね、あ、じゃあドリームガールズ行くんでしょっつってもう答えることも可能ですよ。
あ、問題聞かずに、
クイズ強者だ、
はい、クイズ的に行けばということで、じゃあ次行きましょう。2問目、じゃらん。第1ヒント、ギリシャ神話の英雄アキレスをブラッド・ピットが演じた。はい、第2ヒント、実在の警備員メルビン・ディスミュークスを ジョン・ボイエガが演じた。第3ヒント、架空のアーティストヨハネ・クラウザー2世を松山ケンイチが演じた。
あ、はい
はい、おまけさん。
だからトロイ、デトロイト、デトロイトメタルシティ
正解。
お
あー、はい、なるほどね。
トロイ、デトロイト、デトロイトメタルシティ正解です。
2ポイント目。全然出てこなかった。
いや、もう掴んできましたね、おまけさん。
うん、なんか分かってきたぞ。
はい、ということでね、まあ、ギリシャ神話の英雄アキレス演じたブラッド・ピットやってましたからね、うん、でメルヴィン・ディスミュークス、この人実在の人物をね、ジョン・ボイエが演じたデトロイト、うん、ってついたらもうデトロイトメタルシティ組んだろうぐらいの感じで言っちゃってもね、
うんうん、
いけますよ、うん、ヨハネ・クラウザー2世、松山ケンイチが演じました。これもそうでした、デトロイトメタルシティ。さあ、ということでもう感覚が分かってきましたね。こっから早そうですね。第3問目いきます。じゃらん。第1ヒント、クリストファー、ブルース、ジェットに共通するファミリーネーム。
うん。
第2ヒント、アベンジャーズエンドゲームが最後のカメオ出演となったコミック原作者。第3ヒント、アイズワイドシャットが遺作となった映画監督。
はい。
手挙げてないもんですよね。はい、おまけさん。
だからリー、スタンリー、スタンリー・キューブリック。
正解。
お
ー、おまけさんが独走してきました、
ね、キューブリックでなかった、
はい、でなかった。正解、リー、スタンリー、スタンリー・キューブリックということで、ちょっともうざっくりが手上げかけてる感じだったけど
ねえ、上げんのかなと思った
んで、上げんのかなみたいけど、ハイが聞こえないとね、ちょっとやっぱね。
そうですね、
なかなかキューブリックがちょっと出なかったっていう感じ。
やばいですね、ちょっとクイズ王の座が。
そうです、まあ、
クイズ王だった本当クイズ王だった。
種目によって得て増えては結構ありますからね、
うん、
じゃあもう完全におまけさんを止めに行かなきゃいけない。
じゃあ次は3ポイントですね、
うん、え
4問目普通に行きます4問目行きます。第1ヒント、劇場版名探偵コナン14番目のターゲットで主題歌を歌っているアーティスト。第2ヒント、劇場版ポケットモンスター君に決めたで一緒に旅をする進化途中の炎ポケモン。第3ヒント、アメリカ沿岸警備隊によるペンドルトン号の救出劇を描いたディズニー映画。さあどうぞ。
1個しか分かんない。
14番目のターゲット歌ってるアーティスト、ポケモン君に決めた、このポケモン何、ペンドルトン号の救出劇。さあなんだ、あの無言は、
あ、分かった逆おまけ、もう3番目から逆算した。
はい、おまけさんどうぞ。
多分全然知らないんだけど、逆算でいくとザードブリ、あーザード、リザードブリザード。
残念。
あれ違うの？
うん？
惜しい。
あれ？
なんで？
厳密に
船の名前。
厳密に行かせてください。何かが。
もう俺はダメだよね。
そうね。他の人行かないんだったらもうさすがに行っていいけど、行かないですか？
ザードリザード。
何かが足りてなかった。何かが足りていなかったよ。何かが足りて、全然手を挙げる雰囲気がない。
三つ目が全く分かんない。
なんだなんだ、
目をつぶってうなっている。さあということで、これはもうおまけさんに回答権を与えていいのか、もう一回言いますか、大丈夫ですか。アメリカ沿岸警備隊によるペンドルトン号の救出劇を描いたディズニー映画、グレイグ・ギレスピー監督の映画です。
全くわかんない。
本当ですか、
見てない。
おまけさん言っちゃいますか、おまけさん言っちゃいますか。とっても些細な何かが足りていなかった。
なんだなんだ、
誰も言えない。
リザートン、リザートンなら分かる。
じゃあおまけさん行きましょう。
はい
はい、
僕行けるんですか。
どうぞ。
だからひょっとしたらそういうことかな、ザードリザード、ザブリザード。
正解。
あ、
ということでザードリザード、ザブリザード、ザ絶対必要ですから俺。はい、
へえ。
ケイシーアフレック、ケイシーアフレック、
ケイシーアフレックと、クリスパイン、
うん、
が出てた映画ですけども、はい、ザ・ブリザード。そうですか？そうですか？すいませんでした。じゃあ、こっからはですね、もう知らなくても強引にひねり出してくださいっていう問題も含まれています。あと2問います。5問目、問題、じゃらん。第1ヒント。ダーレン・アロノフスキー監督のモノクロ映画。第2ヒント、
うん、
ポール・フェイグ監督のアクションコメディ映画。第3ヒント、サムライミ監督のヒーロー映画。
分かったけど言っていいかな。俺なんか
さあ、もうボコボコにしてます今もう。じゃあもうざっくりせんのなんか正座させられてる人みたいな。
えー、
いや
サムライミ監督の、
はい
はい、おもげさん、
みんな行かないということで、はい、じゃあだからパイ、スパイ、スパイダーマン、
正解ということで、ダーレン・アロノフスキー監督のモノクロ映画パイですね、
デビュー
主力のパイ、はい、
長かった。
そしてポール・ウェイグ監督のアクションコメディ映画スパイ、
うん、
ね、メリッサ・マカーシャンですね、
うんうん、そ
してサムライミ監督のヒーロー映画スパイダーマン、正解です。おまけさん独走中。さあラストの問題、もう
勝ってるでしょ。
じゃあいいですよ、もう6ポイントいっちゃいましょう、これラスト
お決まりの
ラスト6ポイント、これを取った人が優勝です。さあ頑張れ、ラスト問題、じゃらん。第一ヒント、セス・マクファーレンが監督脚本主演を務めたコメディ映画。第二ヒント、うん、アカデミー賞作品賞に輝いたマーティン・スコセッシ監督の映画。第3ヒント、大ヒットした香港映画とそのリメイク作品のタイトルをミックスしたハーマン・ヤオ監督の映画。さあどうぞ、
これハーマン・ヤオ、
これ知らねえと思うんでね、あのもう作り出してください、頑張って。
じゃあ行こう、はい
はい、おまけさんどうぞ。
テッド、デパッテッド、だからインファナルデパッテッド。
正解
わ
ということで、全部おまけさんが、ただ答えて、得点をするという、非常にね、
知らないな、インファナルデパッテッド知らねえな、名前
すら知らないよね、はい、ということ
で、知らない。
マクファーレン監督が監督脚本主演、これだからモーションキャプチャーと声優を務めたところですね、
うんうん、
はい、セス・マクファーレンのテッドですね、
うん、
そしてアカデミー賞に輝いたマーティン・スコセッシの映画、まあ、これはまあディパーデッド、
うん、
そして大ヒットした香港映画とそのリメイク作品のタイトルをミックスしたハーマン・ヤオ監督の映画、これ放題インファナル・ディパーデッドと
なってます。わかんないよ、
誰も知らないと思いますけども、これをね連成していただいて最後になるということですね。ということで、
ディパーテッドがインファナルアフェアのリメイクだってことがね、
はい、
どこまで知られてるかみたいなことだよね。
そうですよね。
で、香港映画のリメイクがアカデミー撮ってるわけだからね、
うん、
作品賞。
だからおまけさんも当然このインファナルディパーテッドは知らないと思うんですけど。
知らない。
知らないよね。
知らない。
無理やり。
無理やり。無理やり作った今って感じです、ね。
無理やり作ったら本当に。
よく出てきた。
そう、本当にあった。これ現代もね、黒白銅みたいな感じで、
ほうほう、
なんか無限銅をなんかもじってるっぽい雰囲気で出してるんです
よ。もともとのインファルナルアフェアのね。
はい。だちょっとね、しょうがないんじゃないかなって、こういうタイトルついちゃうとか。はい、ということで、今回はね、おまけさんの独走っていう、ただね、そういう感じになりました。はい、皆さん、
聞い
てる皆さん、できましたか？
今日激ムズ。
今日激ムズでしたね。記憶力も試されるし、
そうだね、
あのこんな終盤に持ってくるクイズじゃないよね
何も気に入れないから
、うん、俺はなんかね、だから相性いいんだろうね、激優しかったですね
、
うん、
これはあの聞く人によっては腹立つコメントに感じますけど、
ね、いやすいません、いやなんか本当に最終的に逆算すれば全部答え入ってるなみたいなね、
うん、したらおまけさん文字ピッタンとかめっちゃ得意そうですね。
あ、確かに文字ピッタン、そうだね。ということで以上2段階進化クイズでした。じゃあ次のコーナー行きましょう。必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回の作品はネットフリックスで配信されておりますウーマン・イン・ザ・ウィンドウです。ということであらすじお願いします。
2021年アメリカ映画、キロッパ恐怖症のため家にこもり隣近所を覗き見ていた心理セラピストのアナ、ある日向かいの家で起きた恐ろしい犯罪を目撃し、その謎を解こうと躍起になるがという話です。
ということで、じゃあまずはテンション聞いていきましょう。
テンション、
こたつ、なんか好きでも嫌いでもないジャンルなのになんか見ちゃうなみたいな、見ちゃうねっていう感じですね。見ちゃったな、まあ見るんですけどね。さあおまけさん
まあきっとっていうか、まあよく言われてるっぽいからあれだけど、まあヒッチコック的なね、映画をこう今の感じでどういう風にやるかっていう感じの企画なのかなと思うんですけど、まあそういうところで、あ、ちゃんと考えながら作ってんだなって思いました。
はい、ざっくりスナイダーさん。
はい、序盤オープニング始まった時に結構ワクワクしてて、
うん、
で中盤、おやこれはみたいなの思いつつ、
うん、
こう揺さぶられてたので、多分俺はジョーライトの策略にまんまにはま、うん、まんまとはまった多分人間なので、そこそこ楽しめたのではないかなと思ってます。
いい客
はい、
はい、鳥さん。
はい、私もヒッチコックの裏窓をなんか連想するような作品だなと思いました、うん、でなんか伏線が結構張り巡らされてる感じがあって、これ2回見たんですけど、2回目の方が楽しかったです。
2回目の方が楽しかった。
1回目ちょっとわけわからなくて、ちょっともう1回2回目ちょっと復習しようって思ったら結構面白かったです。
おお、2回目見てるってことはそれは面白いでしょうね。
そうね、
はい、
はい、
ということですよ。監督ジョー・ライトさんです、まあ、この方はね、もう最近だとあれですか、ウィンストン・チャーチル、
はい、
やりましたね、
うんうん、
はい、もうもはや名作となりつつある、ね、償いとか、プライドと偏見とか、うん、そういうのを撮ってますね。
だちょっと面白い人ですよね。意外とこういろんなジャンル撮るみたいな感じで、うん、なんかハンナみたいなちょっとアクション系撮ったりとか、はいはい、なんかテクノバリバリかかりながらやるアクション系撮ったりとか、あとパンネバーランド夢の始まりみたいなね、ファンタジー系みたいなの撮ったりとかしてるので、うん、なんか面白い監督さんですよね、幅としては、
う
ん、
そうだね、
うん、
あ、路上のソリフトもそうだったんだね、
うんうんうん、
はいはい、ということでなんか意外ともうジョーライトってだけで映画はあの信頼できるなって感じがするよね。
うんうん、しっかりしたものを見せてもらえるんじゃないか。
そうそうそう、
はい、
で脚本がですね、まあ、トレイシー・レッツさん、
うん
うん、
この人あの8月の家族たちの原作を書いてらっしゃる方なんですね。
もともと役者的な人みたいな。
あ、
うん、ですよね。
そうなんだ、はいはいはい、うん、
だからこのトレイシー・レッツさんあれですよね、あの最近去年かあのフォード vs フェラーリ あのフォード社長やってたあの方ですね。
あの人、
じゃあ本人も出てるし、
うん、
精神科医の方がトレイシー・レッツ、
そうですね、書いてありますね。
そう、
うん、
マジか、
うん、
その人が脚本なんだ、へえ、
うんうんうん、
面白くない。
まあまあだから基本的には俳優さんで、まあ脚本とかをたまにというか、うん、
はい、
うん、
まあそしてキャストなんですね。キャスト、まあ、エイミー・アダムスです、
うん、
そしてゲイリー・オールドマン、
うんうん、
ジュリアン・ムーア、
うん、
アンソニー・マッキ
ー、
うん、ワイアット・ラッセル、
うん、
なんかもうやばい人しかいないね。
あとあれですね、
ジェニファー・ジェイソン・リー、
ジェニファー・ジェイソン・リー、あの
だ、ね、
ノア・バンワックの元奥さんの、はい、あので、あのなんだっけ、あ、マリジ・ストーリーの、
うん、
ね、人ですね、みたいな感じの
元ネタという
か、ね、元ネタというか、
はい、 元実在の。
元実在の人で。
実在してない人みたいな。
実在してないみたいなね。ジェニファー・ジェイソン・リー側のマリージストリーも見たいなみたいなね、感じでね。
はい、ということで、こちらの、コーナーはですね、ネタバレ込みで皆さんと話していきますので、皆さんからいただいたメールも最初にご紹介させていただいて、ネタバレマックスでお話ししていきますので、まだ見てないという方いましたら、もうぜひ、結構サクッと100分ぐらいで、もう見れちゃいます。
うん。
はい。
うん、
ですので、
ぜひ、Netflix で
見ていただいて、お話に混じってください。はい。ということで、じゃあ、メールご紹介お願いします。
はい。ラジオネーム、ヒルアンドンさんからいただきました。ドイラジの皆さん、ドイラジは。
ドイラジは。
ドイラジは。
ウーマン・イン・ザ・ウィンド。ファンであるエイミー・アダムス主演だし、共演もゲイリー・オールドマンにアンソニー・マッキーと超豪華だったので、楽しみにしていた作品ですが、いざ見てみたら、アンソニー・マッキーは回想で出てくるだけだし、ゲイリー・オールドマンもわざわざ彼が出演する必要あった?と疑問を抱くほど微妙な役柄でしたね。うん、まあ私のように出演者で見る気になる視聴者には届いたので、宣伝的には成功なのでしょう。ストーリーはまあ悪くはありませんが、見終わったらすぐ忘れそうなサスペンスでした。主人公が自分を見失いそうになったり、それなりに意外な真犯人が出てきたりと、ありがちではありますが、100分くらいの鑑賞時間を楽しむには十分な出来だったと思います。個人的にすごいなと思ったのが、真犯人との死闘でエイミー・アダムスの頬に穴が開いたシーンです。
うん、
あまり女性主人公が顔にひどい怪我をするシーンを見たことがなく、エイミー・アダムスくらいの知名度がある俳優でそこまでするということが新鮮でしたと。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということでいかがでしたか皆さん。
そうですね、なんかヒルアンドンさんがおっしゃるように、
うん、
エイミー・アダムスそんながっつりいかれるんだみたいな持ってかれ方してましたね、うん、あのなんか
こう顔の部分、
あ、顔です、うん、あの農園の、うん、なんかクワかなんかでガッと行くところはちょっとおって思いましたね、
うん、あれはびっくりしたねやっぱさ
すがに、
うん、結構痛そうでした。
いやいや、もうだいぶ痛いよね、
うんうん、
あれはもう
なんか傷よく見たらなんか頸動脈スレスレのところで刺さってんなと思って、
うん、あ、さすが専門の知識、
うん、危ない
危ないって
だから、あそこもあれでしたか、だからもう、こう、カットでこうなりましたじゃなくて、一連で見しましたか刺さるとか。
そうですね。
うん、やっぱそういうとこが肝になりますよね、こういうのが、演出としてね。
うん。うん、
うわ、痛そうになるからね。
そうそうそう。
うん、しかもなんか、あれですもんね、一緒に揉み合って、落ちて、うん、で、その、落ちた先をこう、カメラでぐーっと追っていくから、うん、そっちの死に方も、ガーッと見せるみたいな。
うん、
なんか結構やっぱヒッチコックもそうですけど、あのサイコの時に刺されて、うん、あのシャワーカーテンに血が飛び散るみたいな、うん、血の見せ方みたいなのはかなりこう意識して作り上げたのかなっていうこだわりは感じました、
うんうん、
なんかジュリア・ムーアのところもやっぱりその窓にピシャッてあの血が飛び散る、
はいはい、
あの見せ方とかって、うん、ああヒチコクだなってああいうところですごい感じて、
うん、
まあただその血の見せ方がそのカット割りの問題なのか、なんかヒチコクを意識しすぎなのか、僕にはちょっと今の時代にはハマってないカメラ絵コンテというかテンポなのかなっていうふうにもちょっと思ったりはしましたね。なんかエイミー・アダムスが階段にいて、うん、あの同居人のやつが刺された時にキャーって悲鳴を上げるあの瞬間とかのショットが、なんかこれ昔よくある見せ方だけど、なんか今見るとちょっとクスってなっちゃうのかなみたいな、なんかチープというかそういうギリギリのラインだったかなっていう印象を俺はすごい受けました。
うーん、
見せ方的な意味で、
うん、
なんかあのシーンだけやたら浮いてるなって思う、ちょっと思いましたね。そこまでのこう流れで見ていくと、うん、そこだけなんかすごい劇的ななんかカット割りでちょっとびっくりする感じの。
そうなんですよね。
うん、まあでも要はあのそういうショックシーンとしてこう狙いだからね。
うん、
あのヒッチコクがそういうところでまあやっぱりすごい映像を見せたっていうことがあるってことですよね。あのざっくり君が言ってるようなことは。
あ、そうですそうですそうです。
うん。
うん、
でそのヒッチコック的な、シーンの見せ方っていうのと、ジョー・ライトが見せる演出、うん、オープニングがあの雪が降ってるのを、うん、カメラをこう回してんのかな、あのぐるっと回って見せるオープニングがあるじゃないですか、多分 2,3 回使われてんのかな、うん、あそこ
でなんか一瞬なん何のシーンか分かんない感じのとこね、
とかあとまああの撮りいわゆる移動撮影で、はい、あの人物にこう中央に寄ってく撮り方とかっていうのがまあ多分ジョー・ライトがよくやるようなあの、うん、カメラのワークの作り方だと思うんですけど、それとヒッチコックの部分が交わってなかった、微妙に噛み合ってなかったように俺は感じちゃって、なんかお話とか そういうのはちょっと今は抜きにして、なんか好きな演出なんだけど、どっちも好きな演出なんだけど、それをいっぺんにやるとちょっとサスペンスとしては弱いかなというか、なんかこう、うん、それが斬新に見えるようには俺はあんまり感じなかったなっていうのはちょっとありました。
うん、まあむずい、
むずいね。まあだからむずいよね。これだから、うん、おまけはね、実はそこはね好意的に撮ってる方だったりするっていう、うん、今回の企画に対して、
う
ん、まあって感じはします。だから多分もうなんかわもう最初わかんないですけど、まあ最初からこのヒッチコック的なスタイルで、まあ要は現代のヒッチコック、だから今そのままヒッチコックが生きていたら、こういうのをどう演出するかみたいなを、なんかこう脳内トレースするような感じで撮ってるのか。うん、まあだからその、なんだろう、見せ方の安定感のあり方とかは、やっぱりそういう昔の雰囲気引きずりながらも、今の感じで撮るって感じがするのかなとはしていて、
うん、
まあまああまりお、あの、おまけもヒッチコック全然見てないので、そんなに語れないですけども、ああいうちょっと、家っていうかね、ああいうお屋敷とまでは言えないけど、中のなんかそのちょっとこう、お屋敷じみたゴシック感というか、そういうことも含めて、うん、なんかあの雰囲気もそういうので立てて作ったりとかしてるんだろうなとは思う。そういうところで、そういう実際、なんか今ヒッチコックがこういうの撮るとどうなるんだろうみたいな視点で、どう撮るかっていうことを、こういうふうに撮ってんだなっていうような見方の楽しみ方したって感じはしましたね、個人的にはね。
うん
うん
うん、僕はなんていうかヒッチコックだったらやんないだろうなっていう目線で見てましたね。
逆なのね、
はい、だからあの要はまあ裏窓から始まる、まあ、のぞき的なね、うん、お話ってその後もめちゃめちゃ作られてるわけですよ、
うんうんうん、
まあ、あれが1950年代ですよね、
うん、
でその後デパルマのボディダブルとかね、それ殺され方のシーンとかすげえそこを真似してんのかなと思ったんですけどとか、
うんうんうん
うん、あとまあディスタービアとかね、あのシャイア・ラブーフがやってた、
うん、
自宅から出れない人がこう、ずっと覗き見てわー怖いみたいなやつがあるんですけど、
うん
うん、みんな男が主人公なんですよ、
うんうんうん、
だから覗きという行為がそもそも男性性的なところすごくあるねっていう感じが強かったんですよね、
うんうん、
それが女性の主人公の覗きっていうところでまず新しいなと思ったんですよ、
うん
はい、だからまあまあヒッチコック撮らねえなそれ言うのって、
うんうん、まあそのそういうところで、ね、前提のテーマというか
そう前提でまずこれを女性主人公で撮らないだよねところと、
うん、
あと多分60年代ぐらいから多分ニューロティックスリラーっていうジャンルも出てきて、
うん、
バニーレイクは行方不明とか、まあ、要はあの女性が主人公それがすごく多いんですけど、
う
ん、
そうね、う
ん、そうあの、まあ、要は周囲がおかしいの自分がおかしいのどっちなの的物語ですね、
うんうん、
はい、
うん、
これをずっと言ってるのだからこれは女の人がヒステリーとか持ってるよねとか、
うん、っていう前提でやってるから
ね、イメージとかで結構作られてる部分があるんですよ、そのジャンルがミックスされてるんで多分そういう層があると思うんですよね。これどっちによっても気持ちよさが出ない絵なんですよ。なんか女性的な目線でそういう性を排除した見せ方してもあよりなんか変なニューロティックな感じ出ちゃうねでどっちなのみたいな感じで居心地の悪い感じはあったんですけど、
う
んでもなんか挑戦はしようとしたんだなみたいなね好意的な部分が僕はちょっとありましたね。
だからもう結構、まあ、多分画面構成の話なんですけど映像とかの編集とか、
うん
うん、まあ常にずっと何か意識してあの演出とか画面構成してる感はもうバッキバキだったんで、
うん、
そういうところの面白さで見てましたね、おまけなんかはね、
うんう
ん、あの好きかどうこの話が好みかどうかはまた別だったりするんですけどこういうものっていうか、まあ、もうそうですね、うん、
まあ、家からそもそも出られない自体がメタファーとしても捉えられるっていう、
うんうん、
なんかまあ作りは結構あるかなと思って、うん、これ8つっていうあの去年かな、
はいはいはいはい、
ベストに 入れた Amazon プライムのワンカットの映画あるんですけど、これこういう感じの主人公なんですよ、
うん、
はい、お家から出られない神経症的ね、
あ、はいはいはい、
はい、あの、まあ、脅迫性障害でずっと家出られないと、で話あるようでない感じなんですよ、うん、もう外でね、なんか家族の声聞こえるよ的なのがあったりね、うん、あの留守電になんか先生の声入ってるよとかいろいろあるんだけど、説明ないんだけど、まあおそらくこれ家族が死んでるかもしくは自分が亡くなってるっていうお話を、
うん、
部屋という構造で、まあ、精神世界のように見せてるのか、
うん
まあ、何にしろ部屋自体がメタファーになるなと、
うんうんうん、
いう感じで撮ってるなっていうのがあって、そういうところでもあの最初こうちょっと揺さぶってくんのかなみたいなね見方をしてたんですよね、
うん、
これ多分どっちでも途中までいけるなと思ったんですよ、
うん、
あの家族を失ってるのと、
うん、
自分が昏睡状態、
うんうんうん、
はいはい、
主役これ結構どっちもいけるな途中までって俺思ってたんですよ、うん、
今回のやつね、はい、ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ、
外から聞こえる家族たちの声は、
うん、
自分を起こそうとしている声みたいなね、そういう感じでも見れるなと思ったから、なんかねよりこう8つがやろうとしてたことはかなり面白かったんじゃないか、これワンカットでやろうとしてたもんねっていう、
うんうんうん
うん、
とこあったんですけど、今回の、まあ、この作品はどっちかというとロジックで説明つきそうな感じのオチにしてたんでね、
うんうんうんうん
うん、だからなんか、基本収まりいいんですよね、
そう
なんですあの収まり悪いような始まり方しているんだけど、
うん、
最終的には収まりよくて、まあ、なんかそういうのもなんかそうね、だから結局新しい感覚のものを見せるってよりはやっぱりこういうもの、うん、これもやっぱジャンル映画っていうか、
そうだね、
まあ、そもそもね、うん、ヒッチコックって今は巨匠みたいに言われてるけど、あんなのジャンル映画じゃんっつって、なんか軽視されてたんですもんね、もともとね、でアカデミー賞もノミネートされないしみたいなね、うん、あの今の人たちにはなんかイメージつかないかもしれないけどみたいな、
うん、
あれもありますけど、まあそういうような、まあ、これもジャンル映画としての型みたいなのがもう、まあだからこの辺はヒッチコックが型を作っていて、でその上でこの型にのっとったまあなんか今の感じで古典やるみたいな、こう、あの、うん、なんだろう、ネオクラシックじゃないけど、そういうような企画なのかなとは思っていて、だから、
レベッカ路線ですよね。
そうそうそうそう。で、レベッカよりももうちょっと、レベッカは単純に、今作りましたって感じだけど、あの企画を、いやいや、そうじゃなくて、うん、もうちょっとこう、演出とか、あの、ショッキング映像とかの見せ方とかも、今、こう、ヒッチコックやるならこういう感じかなっていうところを、ちょっと考えてみようぜ、みたいな、感じはちょっとジョーライトを狙ってるんだろうなっていうところは感じた感じですかね、うん
うん、
だ人によってはこういう古典的なあの最終的にこの物語運びとかが好きな人もいるだろうし、ね、あの雰囲気とかねお屋敷とかの、
うん
うん
う
ん、
そうね
とも思いましたね、うんうん、そう攻めどころはこう新しいものっていう単純なとこじゃないけど面白い攻めどころが個人的にあるなと思った感じで、確かにその描くものとかはねそう8つのこととかもあるし、
うん、
なんかニューロティックなこと言うと違う意味でいくと最近ファーザーとかがねちょっとそういう、うん、そういうところがやっぱりあの認知症自体が
まあそうか
そうそうそうそう
ナチュラルに扱える
そうそうそうかなりあれも面白かったですけどそういう、うん、そう、そういう部分も入ってきて、あニューロティックなものを描くにしてもなんかナチュラルになんかいろんなことが起こる人もいるしなこういうことがとかっていうのも新しいなと思ったんで、そうそうそう、そういうところを狙った企画ではないだろうなっていう感じはあったんですけどねっていう、
うん、個人的にはまあもっと腑に落ちなくてもいいのになぐらいのね感じですね
なるほどね、
うん、なんかすっきりしちゃうと自分の中で終わっちゃうっていうかね、
うんうんうん、
感じが、はい、本当にもう綺麗に終わってましたもんね、綺麗にじゃあもう、
うん
うん、はいお家から出ましたみたいなさ、
うん
はいね、人生スタートみたいな、
うん、
すごい綺麗でしたね
まあまあまあそうですね、うん
まあ、いい話ですけど、
ね、いい話ですよだから、
うん
まあ、あとちょっとさまつな話とかもね僕はしていきたいんですよ、やっぱりまあ、メールもくださった、まあ、ヒロアンドンさんもおっしゃってましたけど、ね、アンソニー・マッキー回想で出てくるだけとかね
なんかさ結構さなんかキャストとかのところでさアンソニー・マッキー結構前に出てたのにねっていうなんか
そうだよね、うん、これ絶対1日だけスケジュール抑えて撮ったよねっていう感じだゲイリー・オールドマンとかもそうだけど、
そうですね、ゲイリー・オールドマンなんかはひょっとしたらわざわざ彼が出演する必要あったと、まあ、ヒランドンさんがおっしゃってるけども、まあ意外とねほらゲイリー・オールドマンって最近は名優とかいいおじさんとかね、
うん、
やってるけど、初期の頃のイメージはまあ俺実は見てないからあんまり詳しく言えないけど、レオンとかでね
そうね、
こうやばいやつとか、うん、だからもともとこうやばいやつやる人っていうのがね、
そうそうそうそう、
あったんで、そういうキャスティングでもあるよねっていうね。
うん、バットマンの時で初めて喜んでたぐらいだからね。
そうそうそう、やっとなんか普通の人、おじさんやれるじゃないけど、いい人やれるみたいな、ね、そ
う
そ
う
そ
う、いい人やっていいんすかっていう、
ゴードン警備やっていいんすか、はい、こんないい人やっていいんすかっていう、うん、本人が気にしちゃうっていうね、
うん、やっぱり自分に回帰したんでしょうね、
うん、
っていうとこもあって、あともうなんか最近よく見るなっていうワイアット・ラッセルね。
そうだから俺も今回 あれこれそう最初分かってなくて、どっかで
どっかで
見たんだ、どっかで見た
らさ、
曲がりしてる男ですね。
そう、曲がりしてる男、あの、うん、ちょっとした手伝いとかしてくれるのが誰だと思ったらワイアット・ラッセルで、まあ、最近だとその、まあ、最近それのイメージが強いけど、あのファルコン&ウィンターソルジャーで、まあ、仮というか2代目キャプテンアメリカするぞっていう、
はい、
人としてやっててね、うん、あいつじゃんっつって、あのカート・ラッセルの息子ですよね。
そうですね、だからあれなんだよね、あの 俺全然どこか知らんけど、エスケープフロム LA になんかフィルモグラフィーあった気がするんですけど、
あ本当だ、クレジットなしって書いてあるけど、まあ子供の時ってことだよねこれ
ね
超子役っていうか、何歳だよこれっていう、10歳ぐらいですね、うん、
共演もしてたんだねっていう、
そうね、うん、あと最近だとなるほどそうかこの人だったかって今思いましたけど、ウィキ見てて、
はい、
オーバーロードの出てた人か、
そうそうそう、オーバーロードね、
オーバーロードね、あれ強烈でしたね、
うん、強烈でしたね、確かに、だからなんかあの顔見るとなんかね、うん、もうなんかやばいやつだよねなんかねそういうイメージになっちゃいましたね、
うんうん、
まあ、実際仮釈放の身ではありました
か、うん、なんか突然出てきましたね、保釈中っていう設定が、
設定がね、
うんうん、いきなり
だからこそ曲がりしてるっていうことではあるよね、
うん、
実際に住所借りられない、
借りられないからバレちゃうから、う
ん、なるほど、
あとだってジュリアン・ムーアだってさ、
うん、
翻訳みたいなもんよこれ別に、めっちゃ、うん、キーな人ですけど、
いやだからフォーカード本当豪華よね、
うん、
うん、贅沢ですね、
そうだよ、最重要人物にしてもう一回再会とかないですから、
うん、
え、あの序盤のあの会話のシーンのみっていう、
ほぼそうだね、
うん、
あとちょろちょろっとこうグラスに映ったとかちょろちょろっと出てくる、
まあでも出たっていうのがそれみたいなね、
ね、まあ、だからあんなに派手に殺したんですかね、
そうなんでしょうね、うん、いやあそこは俺もデパルマかと思いましたけどねやっぱね、
うん、確かに
それはこのキャストなんだからね、
だから それもなんかやっぱそのまあ多分ヒッチコク的だから多分いろんなヒッチコク的ないろんなものが混ざってんだろうなって感じはしたんですけど、 あんま知らないくせにね知らないくせにこんなこと言っててすいませんけどね、だからやっぱりそれもサイコとかのサイコとかがね、もともとがあの主演女優があの映画あの半分で死ぬっていうのが衝撃だったっていうこととかが、だからそうそう、サイコの一番の衝撃それっていうね、あとそれ以降出てこないっていうのが、だからそれが結構あの企画通るか通らないかみたいな あったんだっけみたいなねぐらいのやつで、そういう感じでこうそうジュリアン・ムーアみたいなのがもう別にサクッといなくなるみたいなこともね、
うん、ジュリアン・ムーアはね、ジュリアン・ムーアはありがちだけどね
あそうか、
そうなんだ、
めっちゃ重要キャストみたいなね、ちょっと作品は言わないけど、
うんうん、まあそういうのなくはない、うん、
そうそう、なくはないからあってもおかしくないかなっていうのあるし、うん、
まあでもやっぱりすごい豪華だな、だってジェニファー・ジェイソン・リーダーって途中でちょっと出てきてちょっと出てくるだけだからね、
うん、
まあなんかやっぱりジョー・ライトがそれぐらいのもう監督になってるから、ジョー・ライトの監督になったら出るわってなるのかね、みんなね、
なのかもね、
ウィンストン・チャーチルでゲイリー・ホールドマンとやってて声かけたらいいよいいよみたいなことですもんね、それでがっつりあの一緒にやったらあの声かけやすいのかなみたいな、
うん、まあ、そういうのもあるだろうね、うん、
合ってる役っちゃ合ってる役ではあるし、
合ってる役、
まあ、てか
そうですね、
あとジュリアン・ムーア自体ももう自身でニューロティックスリアみたいなのも出てるし、
はいはいはいはい、
例えばフォーガ
ットとか、ね、アリスのまま違うか、
あアリスのままでも確かに日常もあったしね、これリアルだからファーザー方向のね、
うん、
あるかもしれないけど、あと他人のニューロティックスリラーにあの巻き込まれてるフライトゲームとかね
おお、
ありますから、なんか出てくるだけであの不安さ最近あるなっていうね、なんか本当にどうなってもおかしくない役者なんだよね、
確かにね、確かにね、
うん、
あだから要はあの この人どっち感はもう最初から出るような感じになっちゃってるかもしれないよね。
うん、
なんかこうストレートに信用できる人なのか、そうじゃないのかみたいなのはね。
そうそうそうそう。
笑顔の裏に何かがある感じはありますね。
そうね。
そうよね。
まあ僕ジュリアムーア大好きな人なんでね。最初もジュリアムーア総選挙やろうぜとか言ってましたからね、最初の頃。というラジで。
そうなの。
うん。そんぐらい好きではあるんですけどね。本当に。作品内に出てきてもどういう立場になるのかが読めない役者としては結構ねありがたい存在だなっていう気がしますけども、うん、まあ、なんて言ったってもエイミー・アダムスですけどね、
うん、
もうすごいとこまで来たよね。やっぱりなんていうか、あの魔法にかけられて的イメージから言ったらもう、
うん、
そうね、
完全にゼロのとこまで行ったよね。もうね、そのイメージはもう無理っていうぐらいの、
これあのあれですかね、だからわかんないけど撮影の時期とか似てんのかな、あのヒルビリーエレジーってこれもネットフリックスの、
うんうんうん、
ね、あのおまけ、ま、見れてないんですけど、
うん、
あの、うんうん、ロン・ハワードのやつでね、
はい、
それこそヒルビリーの人たちで結構こうグレン・クローズと2人で あんな大丈夫なの、こんななんかこうガッサガサで太っててみたいな役やってて多分、
うん、そうだそうだ、
なんかちょっと そのなんか時期被ってそうな延長のなんかちょっとあれがありましたよね、見た目がね、まあ、
確かに
そうだそうだ、
ちょっとポチャってしてましたね、
うん、
確かに確かにそうだね、
うん
うん、ちょうどいい頃合い で
この2つを取ったみたいな、
うん、
あるのかみたいなね、
あう、うん、あなるほどね、いやいい役者ですよ、
うんうんうんうん、でまたああいうなんかエミアダムスちょっとあの若い頃は少しはつらつとした、まあ、アメリカンガールみたいななんかね感じの、うんだけどちょっとこう年取ってきてシックな感じになってくるとなんかああいうクラシックな感じが合うんだよね。
また
は
いやだからなんか本当にいい俳優さんになってきたなますますって思いましたね。
そうね、本当にこう表情一発でいくらでもできるタイプの人だなって気がしますね、う
ん、あの気になったことが一個あってすごい細かいところなんですけど、
はい、
あのラストシーンでエイミー・アダムスがあのあそこの屋敷は主にあれかな3回ぐらいのあれだったのかな、
うん、
上からこう、うん、荷物を持って降りてくるじゃないですか階段を、
うんうんうん、
でそれを、クレーンがあの真下にこう降りていって階段を降りるのに合わせてずっとしゃがっていくワンシーンが、うん、ワンシーンワンカットみたいなのがあったと思うんですけど、
カメラワークってこと
クレーン
って
カメラワークです、カメラワークです、
カメラそうですよね、
うん、
映ってるものじゃなくてね、
あそうですそうです、そうです、あれ別のところ見てると、
うん、
あの階段のカメラがあった位置側って壁じゃないですか、
なんかあるはずのないところにカメラが
あ、そうだから俺あれセット組んだのかなと思って、
えセットじゃないの、
あれ
ないの、セットはさすがにセットかねって、
いやもう全然セットだと思ってる、だってそのワイアット・ラッセルさんが殺される云々の部屋抜いてやっぱこうカメラ移動してる
から、そっかそっかそっかそっか、
あった気がするから、まあセットなんだろうなっていうか、うん、ヒッチコック感出すならセットかなみたいなところも
なんかあの結構その窓抜けのシーンが多かったので、
ああ
なんか
そうか
すごくセットに見えなくて、
確かに
俺もセットだと思ってたんで、あの、うん、セットに見えなくていいなって思ったっていう話です
ね。
あの常に
市民権みたいな取り方して
る、そうそうそう、だから101 向かいの101が見えるので窓から、
確かに確かに、
そうそうそう、あれはなんかうまいというかすごいというか、
うん、
意外に金かかってんじゃねえかなみたいなのも思ったりして、
うん、そうだね、
うん、
なんかこれ実はセットじゃないですってなったらもう壁に住んでたかってことよね、もう壁にめり込んで
もうあの実在のその場所でこっち側も逆の塔も借りれて、うん、全部くり抜いて取れるかとか、まあそんな手間のかかることはしないでしょうけど、うん、
あれでもレールでできないっけ、壁にレールつけて取る、
いやあの距離感がすごいおかしかったから、
だから階段が宙に浮いてたら、宙っていうか真ん中に浮いてたらできるけど、うん、って話よね多分ね、
そうですそうですそうです、なんか
階段全体をもうずっとこう常に上から捉えているから、それってどうやってやるの、壁ぶち抜いたのっていう印象をしたってことだよね、印象があったってことだよね、
そうですそうです、なんか別のカットで、うん、なんか俺最初螺旋になってるもんだと思ってたんですけど、
うん、
なんか壁伝いにもなってたかなみたいなカットもすいません、多分2回見たら多分
そうね、
はっきりすると思うんですけど、
もう俺もちょっと思い出したけど、なんか螺旋のようだって気もしてくるし、じゃないようにもしてくるし、ちょっともう記憶が曖昧になってますもう
そうね
なんか意外と位置関係とかがあんまりこう空間で把握できないなとは思ったんですよ、
うん、
俺。
うんうんうん、
うん、確かに。
そうね。
あの曲がりの部屋の構造もちょっと不思議ですもん。
あ、そうそうそう。だからなんか曲がりのところ、あれは玄関なのか地下なのかがもう一瞬わかんねえみたいな。
わかんない、ね。まあ基本地下だと思うけど、まあ一瞬わかんないよね。
う
ん、
そうそうそう。う
ん、であの階段で全部地下からは全部つながってる感じがあったね、あの構造的にはね。
うん、そうね。
うんでさらに屋上もあるわけですからね、天窓があって、
うん、
そう
ね。
でもなんかどっかの記事でなんかちょっと目にしたんですけど、あれはそのいわゆる主人公エイミー・アダムス演じる主人公の、まあ、心の中を象徴していた構造になっていたみたいなのを言ってて、
うん、
それは具体的にどういうことだろうとはちょっと考えてみたんですけど、
階段があってこと、うん、
あの家全体が、
あ家全体ね、
まあそれはだから八つ的な考え方でも良さそうですよね、
うん、そうです
ね。家自体がもう精神っていう箱から出られない人みたいな、
うん、
まあメタファーにも使えるなっていう感じではあるよね、多分。
なんか相当強烈ですもんね、あの家の中にその階層で出てきた車の事故の瞬間をそのまま部屋の中に配置してるっていう、うんうんうん、
確かに、
うん、あの見せ方はすご
い。あそこはなんか舞台的なね、
う
ん、見せ方だったり、
う
ん、
ね、並びとかもおかしいからね、
うんうんうん、
配置しましたっていう感じのポジションになってるから、なんか全然現実感ないんだよね。
ちょっとなんかオリエント急行みたいな並び
方、これ自然な感じで今会話始まったんじゃなくて、舞台女優さんの演技に合わせてる、うん、
合わせて周りが、
そ
う、あのセットもさっとこうく、ね、暗闇で隠してたのがパッと映ると、この舞台が見えるみたいなね。
そうそうそう、急に舞台になったなみたいなね、感じありましたね。だからもうそれが実はもう精神の話ですみたいなことにも
始まるわねってことだよね、
うん、
要は現実じゃないみたいな、それすらみたいなね、うん、そう考えていきたいよ僕は。もうよりこねくり回したいなっていうね。
そうですね、ちょっとふにゃっと終わっても全然良かったなっていうのは確かに思います。
まあでも 俺もあんまり見てないから分かんないけど、まあ、ヒチコクって意外と分かりやすいのかな。そういうことよね、そういうことも合わせるのかなっていう、こう、
うん
うん、オチ的にもこう分かりやすく終わってみたいな、まあ多分バッドエンドもグッドエンドもあると思うけども、
うんうん、
そういうとこも、まあ、そういうのに合わせて企画としてやってるのかなって感じはしたかなっていう感じしますね、
うん
うんう
ん、私分かんないとこあって、
お
結局 E さんって何がしたかったのかなって、
うん
うん、息子に
動機、
そう、イーさんの殺害の動機が
なんか、
そう、人が死ぬのを見たいって言ってたんですけど、うん、本当にそれだけなのかなってちょっと思ったりして、うん、私そんなモヤモヤって感じでそんなすっきりはしてないんですよ、う
ん、なんかまあだから俺も数少ない中でサイコとか見ているとみたいな、うん、なんか勝手に腑に落ちてることもあるかなとは今話したと思って、こいつ唐突だなみたいな思ったけど、うん、まあそういうやつだったんだって思うと、うん、要はまあほら、うん、そういう息子とかのあれを親とかが知ってるのにみたいなこととかはなんか似てる構造だなみたいな、
うん
うん、
ノーマン的なポジションってことね。
そうそう、
うん、あれはだからそのエミアダムスと、まあ、彼イーさんが喋ってた時に、お前らは安易すぎるんだよみたいなセリフがあったじゃないですか。だから読めやすいみたいな、読める、うん、簡単に読めるみたいな、
わ、
うん、
かりやすい。
そうで、それで唯一転落とかそういう形じゃなくて、一番めった刺しにしてる実の母っていう相手にこうなるべく精神的に近いイメージのものを選んで殺してるようには思うので、そのEさんが、
うん、
だからなんかその自分を生み出した母親へのなんかまあ復讐って言ったらあれですけど、なんかなんて言うんだろうな、まあ、その母親へのなんか憎しみ怒りみたいな、そういう感情をなんかいろんな相手に、自分がぶつけやすいいろんな相手にどんどんどんどんターゲット変えてぶつけてってるっていうのが本当は内的欲求なのかなっていうふうにはすごい感じました。
うーん、
選んでる無作為じゃない。
あ、そうですね、だからそれは、うん、なるほどね、多分エイミー・アダムスと同じような形で、多分生きるための物語が必要なタイプの人なんですよね。
うん、うん、
エミアダムスもまさにそういう人だったじゃないですか、
うん
うん、まあ、本当にだからもう幻覚とか見ながらもうストーリーを作っていかないとこの生活できませんみたいな、まあ、実際経済的にどうやってるのか全く分かんないんだけど、
そう、ね、
結局仕事してなかったよねっていう感じになってるから、うん、遺族年金とかでみたいな、いやそんなみたいな、 あの時点ですでにもう夫婦間とかやばそうだったから、それではちょっとおかしい気がするなと、あるけど、まあとにかく生きていくために物語が必要だった人じゃないですか、うん、そういった形で E さんも、まあ、おそらく自分の境遇そのものを納得させるためのお話が必要だったんだろうなって気がしますよね、
うん、
だからなんか親はただ親でいてくれさえすればよかったのに、それを放棄してしまったっていうところで、それに似たような役割を担いそうな人っていうものに対して何か欲求が出ちゃうんだろうね、
うん、
まあ、それにしても なぜそこまでいくかっていうのはまた、
うん、そうなんですよ、
そこだよね多分ね。
なんかケイティが28ヶ月でゲイリー・オールドマンのアリステアだっけから出てって、2年後にアリステアがイーサン見つけたんですよね、なんかそう書いてあって、で、うん、ケイティが息子を捨てた側なんだけど、なんかアーナと話してる時になんか、うん、自分が子供が生まれちゃったら子供は自分のものじゃなくって、うん、母親が子供所有物になっちゃうみたいな、うん、だからそれといまいち結びつかなくって、
うん、確かにね、
そこ
が
なんか
心理だなっていう感じしたもんね、
分かった、そう、うん、なんかすごい物語の肝のことを言ってる、うん、だから回想で母親は子供のものになっちゃうっていうのを劇中で2回ぐらい言ってるのに、
うん、
なんでイースさんは母親を私物化したかったのかなっていう、なんか全然結びつかなくて、うん、一応私の仮説を言うと、うん、イースさんはこう母親を私物化したかったというか、その母親の愛情を享受したかったけれども、それができなくって、それに対して母親に対する恨みが出てきて、母親と同じ年代の人を狙ってたのかなっていう一応の仮説はあるんですけど、なんだろうな。
まあ、でも年齢だけじゃないよね。絶対母親的なポジションになってる人だよね、要は。
あ、そっか。
で、実際にゲイリー・オールドマンには虐待されてるんだよね、あれは。
うん。
うん、だから多分、母がいないことによってそういう生活になっちゃったんだよね。
うん。
多分子供からしたら親の所有物だと思ってるんだよ多分、
うん、
だって多分 俺らはそうじゃん、だって多分子供から大人になっていくときに、子供だったときに親を所有してた感覚あるかっていうとないよね、うん、
ないね、
うん、
だからこれは多分このように人生辿っていったらそう感じるんだけど、実際当事者側はそうは思ってないんだよ多分、
うん、
だから多分 E さんは所有してると思ってないし、全然手に入らないものなんだ、逆に言うと、うん、
そうだよ、
うん、
だからそこのなんかねじれみたいな、
まあ、ねじれあるよね。だから、
うん、そういう認識
の、逆にジュリアムはケイティ側からするとそういう気持ちだから常に会いたいと思ってるしとかあったり、うん、とかで、だしっていうことも延長でなんだか知らないけど向かいのところでワイアット・ラセルの世話にもなりつつみたいなのがあったけども、
うん、
まあ、こういうとこまで来てるっていうこともあるけれども、それを阻んでるのは、まあ、結局はゲイリー・オールドマンお父さんの方だから、
うん、
うん、
その辺のねじれはあるよね、うん、で、うん、お父さんが阻んでいて、あのそのそういう力でそういうことを阻んでるわけだから、暴力も含めてね、
うん
うん、そっちにはいかないんだよねっていうところがね、うん、まあでも結局は、まあ、ゲイリー・オールドマンがどういうふうに伝えてるかっていうのもあるし、Aさんにね、あの、そうそう、お前はあいつに捨てられたんだみたいなね、うん、ケイティに捨てられたんだっていうような、うん、あのことを入れ込んでるかもしれないしね、そうするとこう憎悪が増すみたいなこともあるかもしれないけどね、うん、っていうことよね、
うんうん、ケイティからしてもペンダントに入れてたね、これのやっぱこう、うん、赤ん坊の頃ですから、うん、子供か、うん、
まあまあどっちにしろ小さい時、まあ2歳までじゃないの結局だから、それってあの写真は
そうなんですよね、
うん、
その頃は最高に可愛いみたいな言い方なんですよ、でしょ、よかったよね、
ペンダント、
うん、そうそうそう、
写真入ってましたね、
結局もしかしたら捨てたっていう認識はあって、うん、なのに結局戻らざるを得ないというか、うん、関係を完全に解消することはできないんだっていうふうに俺ちょっと捉えたんですよ、そのだから家族辞められないやんみたいな感じの呪縛的な発言に聞こえたんですけどね、
うん、
もう分かんなくなってきますね、これ見りゃいいのにって話ですね、もう一回
ね結局ね、なんだっけ、ペンダント入れ続けてるから基本的には思い続けていてっていう感じはあるのかな、うん、ジュリア・ムーアは、で結局 2年だった ってから、まあ、要は結局ゲイリー・ドームに見つかっちゃったから取られたってやつだからね、後取りとかじゃないだろうけど、なんていうかね、流れ的にはね、うん、っては思うかな。捨てたっていうところをどこまで取るかによるけれども、まあ、基本的には取られたんだけど、まあ、その取られたことに対して抵抗しきれなかったっていうところがあるんだとして、それをどう捉えるかっていうぐらいだろうけどね。それに対してその捨てたぐらいの気持ちも持っちゃうのか持たないのかっていうのはあるんだろうけどね。
その所有のね話が出てくるところでやっぱりあんまり腑に落ちないよね。すっとこないね。めっちゃ大事そうなんだよね。
そうね。あ、だからゲイリー・オールドマンのがやってることに対するそうじゃないっていう意識を持つっていうところなのかな。まあ、ゲイリー・オールドマンは完全にその、うん、全てあの俺の所有物だというようなスタイルの人で、だから息子もそうなんだっていうところで、うん、だからあれでは、まあ、マッドマックスよね、結局やられたことは、
うん、
あの所有物だから返せっていうことで、うん、取られた2年後に、うん、っていうことだから、
うんうん、
だからまあらそれの反転というか、いやだから親っていうのはそうじゃないってジュリアムは思うっていうようなことも踏まえてるのかなみたいなのはあるのかね。
こう元はあの殺人の動機とかの話じゃないですかこれ。
うんうん、まあそうね、
うん、
そう、まあ、殺人本当だからそこは難しいんだよね。だから今話してるのは前提の話をしてるんだけど、殺人まで飛ぶっていうのはなかなかなんかね、どこまで行くかっていうのは、ね、難しいよね今回ねって思う。
そう、そうね、
まあ、ケイティもなんか彼あのイーさんは本当に繊細なのって言ってたから、うん、まあそういう精神疾患というか、うん、まあ精神疾患にすぐ結びつけるのもどうかと思うんですけど、
ケイティもイーさんもどっちも主人公のアナに合わせてたんですよね、
うん、
それはね、
うん
うん
うん、
イーさんの方は仕事何やってんのって聞いて児童セラピーみたいな、
うんうん、
ですよって言った瞬間に、うん、あそうそうそうそう、うん、じゃあここで一応涙垂らしてみっかみたいな、わかんないけどね、あの、うん、自分がその対象であるよ、助けを求めてる対象であるよ感出せば、
うんうんうん、
自分の所有物になるって感じだよね多分ね。
ああなるほど、
うん、
まあ支配できるっていう意味だよね。
支配できるっていう、だって相手が求めてる対象になるんだもん、自分がそもそも演じてるからね、
うん、
でジュリアン・ムーアもそうだったじゃん、うん、イーさんの母でしょっていう感じの言われた瞬間に、はい、そうです、まあ実際そうなんだけど、実際そうなんだけど、
だからなんだっけ、はい、ジェーンでしょって言われたんだよね。
あそうそう、
ジェーンはテトリーの名前、
うん、はいそうですってこう演じてくるっていう、そこはなんか親子に共通する何かって感じがしますよね。相手の求める何かになるってことは、すなわち相手の所有物になってることと等しいっていうことかもしれない、
うんうんうんうん、
それ似たような関係が、うん、アナとアナ自身の心理セラピストにもなんか最初そういう感じありましたね、
うん、あの脚本のね、う
ん、はいはいはい、
トレシレツがやった、うん、
はい、それはもうセラピーじゃないじゃないぐらいの感じだったもんね、もう、
うん、
そう、なんか心理テラピストが私のことなんかからかってるじゃないですけど、もてあそんでるのよみたいなのをなんか最初言ってて、すごい関係は
あんまり良くなかった、うん、それだけなんか電話でみたいな感じだっけ。
そう電話で、
なんか確か複数回見たらもっともしかしたらあるかも、いろいろ、
うん、
めちゃくちゃ綺麗に終わったねとかって納得してるけど、全然なんか話聞いてると、いや納得できねえな。
そうそう、だからあれはどうなんだ、これはどうなんだはいろいろあるなっていうね。
うん、だからなんかそういうモチーフを全て散りばめて、なんかこうすごく正当に作っているなんか話にも今のでちょっと思えてきたので、
うん、
なんかやっぱりこれはなんか作品としての仕上がり自体はかなり良かったのではないかなっていうのはトータルですごい思いましたけどね。
うん
うん、てかジョーライトの見せ方普通に好きだなみたいな、
うん、まあだからそうね、だから、
うん、
そういう結構こうそうね、編集とか映像とかのね面でね、うん、結構やっぱこう攻めてるというか、なんかね、うんうん、やってやるぞ感はすごい出てたなっていうのね、感じはする、うん、色の使い方とかね、うん、構図の立て方とかね、
うんうん、そうですね、
そういうのではすごく楽しめるし、そういう部分では、
うん、
なんか話してると、だからこう食パン出されたけど俺まだ実はパンの耳しか食べてなかったんじゃないかみたいなねパンの内側ほとんどの部分俺食べてないで食事を終えちゃったみたいなね、気になってきましたよ。なんかもっと味するんじゃねえかこれっていう、まあ、それだけでも大収穫なんじゃないですかね、
うん、
よかった、腑に落ちない感じになると嬉しかったから今 求めてた形になりました。僕のカウンセラーになってますね、これ鳥さんがね。こたつの求めてるのこういうもやっとでしょっつってフッて出されたら、俺もうまさにもやもやしてきました。おーありがとうございます、ごちそうさまこれですっていう。ウーマンインザウィンドウ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
誰に言ってんだこれ。ジョーライトに言ってんのかな。
ジョーライト、ありがとう。
本当だこれ。
しかもなんかこれあれですよ。20世紀フォックス最後の制作作品らしいですよ。
え？
え、20世紀フォックスって書いてありました。なんかもうセンチュリーになってたような。
いやだから多分フォックスの時期に作ってってやつなんじゃないの。
う
ん、
でディズニーがちょうど
買ったから。
なるほど。
そうなんだ。
で、どこで配信するのかで、さすがにディズニープラスじゃねえだろうみたいなことなのね。
でしょうね。
これはプラス。
書いてあるね。なんか、ディズニーが、うん、で、そうそう、その流れの中でディズニーがコロナの影響で劇場公開断念して、でも、あの配給権を、まあ、ネットフリックスに譲ったということで、もともとはディズニーからディズニー絡みですか、まあまあそう、そのね、あのフォックス絡み、フォックス絡みだったからっていうのはあったっぽ
い。いやー変なの。ということでじゃあ、はい、ウマインウィンドウでした。次回はですね、上半期スペシャルの関係でこちら一回、必見配信オリジナルお休みでございます。スペシャルの方お待ちくださいということで、ではエンディングに行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
キモタンタンさんお休みなので、おまけから映画ファンの人のお知らせです。次回は今オンラインでやってますけど、オンライン映画ファンの集いボリューム20ということで、まあ、20回目になります。オンラインになってて、日程が7月22日木曜日の祝日ですね。4連休の最初の日かなになります。時間は15時からです。参加費はオンラインの場合は無料になってますので、まあこういろいろいろんな人と映画の話を直にできて、あのこう喋れるので、そういうのをあの映画の話したい方はぜひ、参加ください。よろしくお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ゴジラ VS コングを扱います。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などをお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジヘアラー詰めていきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回は急げ映画館、こちらでゴジラ VS コングやってきますので、ぜひ感想ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。おいた私こたつと、
おまけと、
ジャクリスネイダーと
ポリでした。
まったねー。
まった
まったねー。
ね
あ
ー、
ね。